最初に前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたします。招きの言葉。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったからです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。
すべての人は見る。
それでは司会者が代表して開会のお祈りをいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。お祈りします。愛する天のお父様、あなた様の皆を賛美申し上げます。あなた様は全知全能の神であり、すべてを支配しておられ、すべてがあなた様の御手の中にあられます。この地に存在するもので、あなたによって作られていないものはありません。すべてがあなた様の手によって作られ、私たちもその一つであります。本当に感謝いたします。あなた様の恵みによって私たちが生かされていること、本当にありがとうございます。この一週間、私たちはそれぞれ使わされている場所に赴き、そしてあなた様の愛を示すものとして歩んできました。しかし私たちはあなた様の思いに至ることができず、そして自分の願いや自分の願望に従って動いてしまうような、そういう本当に小さな惨めなものであります、弱いものであります。そんな私たちをあなた様は私たち以上によくご存知でありながらも、私たちを一方的にいつも愛してくださり、そして必要なものがすべてあなた様によって整えられ、そしてこのように日々歩んでくることができましたこと、本当に感謝いたします。どうぞ私たちがまたこの礼拝を通してあなた様からの御言葉に耳を傾け、そして霊の糧が与えられて、またこれからの一週間を歩んでいくことができるように、どうぞ私たち一人一人を助け導き、そして養ってください。今日もまた今日この礼拝であなた様の御言葉が力強く語られます。どうぞその御言葉を取り継いでくださるマーク・ボカネグラ牧師を強めてください。その口にあなた様が力を与えてくださって、そしてあなた様がその口を通して語ってください。あなた様が今語られようとしていることを、どうぞ この教会に集っている者、またインターネットを通してこの礼拝に耳を傾けている者、どうぞあなた様が一人一人に語りかけてくださり、その心にあなた様が御言葉をまた与えてくださいますように、そして気づきが与えられて、これからの一週間を力を得て歩んでいくことができるようにお導きください。何らかの都合で今日この礼拝に集えない者がいます。体調の優れない者や、また心に弱さを覚えている者おります。どうぞあなた様がすべてをご存知ですので、その者のもとにあっても等しく養いが与えられますように感謝いたします。今日の礼拝、最初から最後までをすべてお委ねいたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それではイエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌の432番、慈しみ深きを賛美いたします。最初に歌詞をお呼びいたします。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りざもう、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ終える重荷を。慈しみ深き友なるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ、悩み悲しみに沈めるときも、祈りに応えて慰めたまわん。慈しみ深き友なるイエスは、変わらぬ愛もて導きたもう、世のとも我らを捨て去るときも、祈りに応えていたわりたまわん。 本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のフィレモン書17から20節です。フィレモンの17から20節をお読みいたします。ですからあなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるようにオネシモを迎えてください。もし彼があなたに何か損害を与えたか、負債を負っているなら、その請求は私にしてください。私、パウロが自分の手で、私が償います、と書いています。あなたが、あなた自身のことで、私にもっと負債があることは言わないことにします。そうです、兄弟よ。私は主にあって、あなたの行為に預かりたいのです。私をキリストにあって安心させてください。それでは本日はこの箇所より、その請求は私にしてくださいと題して、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。ピレモンの手紙の説教のシリーズの第3番目ですね。最初は、ピレモンへの、愛のチャレンジ、2つ目が、生まれ変わったオネシモ、そして今日は、ピレモンとオネシモの和解の話です。なので、今日の箇所に入る前に一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは、あなたの御言葉を聞くことをできて、心から感謝します。もちろん、私たちは毎日、御言葉を読む、食べることはできますけれども、神の家族として共に聞き、共に食べ、共に楽しむことができること、心から感謝します。今日はピレモンへの手紙です。パウロの歩みを通して、私たちは分かりやすくイエス様が成し遂げられた救いを見ることができます。どうか神様、私の口を守ってください。あなたの福音、あなたが語られたいメッセージを、私が語れることができるように。そしてどうか神様、私たちの心を整えてください。そのあなたの福音、あなたのメッセージが私たちの心に刻まれるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。それでは、子供たちに、聞きますが、誰かを許せるときと、許せないときの違いは、何だと思いますか？例えば、友達に、50円貸したけど返してくれなかった、そういうときはちょっと嫌だけど、いっかと、許せるかもしれません。だけど、もしそれが、これは自分、もし小学生であればこういうふうに考えるのかなと思ったんですけれども、自分の3年分の、お小遣いとお年玉で、買ったゲーム、私小学生の時ゲーム好きだったんですけど、貯めたお金で買ったゲームを友達に貸したけど、その、友達がゲームを返さず、北海道へ引っ越してしまったっていう、そういう時って根に持ちますよね。私は根に持ちます俺の3年間返せっつって言いたいですよね。相手のしたことによって、取り返しのつかないほどのも、大きな物事を自分が失ってしまうような時は、許すのは、すごく難しいかなと、思います。そういう時って、どのように、 まあ、人を、まあ、許せるのでしょうか。まあ、聖書では、まあ、許す方法っていうのは、まあ、実は一つしかないんですね。それは失ったもの以上の恵みをいただければ許せるんですよ。失ったもの以上の恵みをいただいたら許せるんですね。まあその時ならまあ許せると思うんですね。まあ、例えば、まあ、僕が友達のせいで3年分のお小遣いとお年玉を失ったとして、イエス様に、じゃあマーク、もうかわいそうだから3年間分のお小遣いとお年玉以上に1万8000年分のお小遣いとお年玉あげるから、その友達許してあげてよって言われたらどう思いますか？自分の失ったものがまあ小さく感じますよね。まあ、今日の話っていうのは、まあ、ピレモンとオネシモという、まあ、2人のクリスチャンの話です。オネシモという人が、あ、オネシモか、オネシモという人がピレモンからお金を奪ってしまいました。まあ、それをまあ仮に3年分のお金、まあ、収入ということにしましょう。でピレモンは もちろん怒っていたと思います。しかしパウロ先生が中に入ってピレモンに言いました。オネシモが奪った3年分のお金を私が全額払いますと。そしてピレモン、私があなたに1万8000年分のお金をあげたことは言いませんよ。だからもう根に持たなくてもいいでしょう。オネシモを許してもう仲良くしなさいとパウロ先生はまあおっしゃいます。パウロ先生は実はイエス様が私たちのためにしてくださったことを表しているんです。私たちが罪を犯すときは、周りの人のお財布から、また神様のお財布からお金を盗んでいるようなことなんです。そしていつか私たちはそのお金を返さなければいけません。しかしイエス様は十字架の上でパウロと全く同じことをされました。イエス様は私たちが奪ったお金を返して、それ以上に神様と周りの人が私たちを許すために膨大なお金を支払ってくださったんです。まあ、それってどういう意味なのか、まあ、今日の聖書箇所をちょっとゆっくり見て、その意味をまあ一緒に見ていきたいと思います。まずこの手紙っていうのは、まあ、パウロっていう初代教会のリーダーが書いたものです。でパウロは、この一節に書いてあるようにキリストイエスの囚人として、まあ、ローマという、まあ、町から手紙を書いています。でパウロはピレモンという、まあ、大豪邸を持つお金持ちのクリスチャンで、長老のような、キリストにある兄弟 に手紙を送りました。でピレモンは、まあ、パウロの弟子であり、多くの兄弟姉妹を霊的にも物質的にも惜しげもなく支え、まあ、教会を愛した兄弟でした。もう本当に、素晴らしい兄弟だったんですね。しかしパウロがピレモンに手紙を送った理由は、彼にある人間関係の課題があったからです。その当時の、まあ、年っていうのは1世紀なんですけれども、人口の3分の1が、まあ、奴隷だったんですね。そしてピレモンは、まあ、お金持ちだったんで、まあ奴隷を持ってたんですね。何人も所有してたと思います。でこの手紙を読んでいくと、過去にピレモンの家にいた奴隷のオネシモがピレモンに対してもう大損させるような何かの、まあ、罪を犯してしまったんですね。そしてピレモンの家からこの奴隷のオネシモが逃げ出してしまいました。しかしパオロはまあ オネシモをピレモンの家に、まあ、送り返したいという願いで、まあ、オネシモがどれほど変わったのかを、まあ、8節から16節で、まあ、説明しています。オネシモはまだ、まあ、信仰を持っていない罪深いものでしたが、今では神の家族の子供だし、新しく生まれ変わったんですよってパウロが、まあ、熱心に書くんですね。でオネシモは、まあ、逃げ出すような役立たずの、まあ、生きている道具のようでしたが、今は 神の御国の前進のために役に立ってるんですよ。そういうふうにパウロが、まあ、オネシモの歩みを、まあ、説明しています。そしてパウロが奴隷のオネシモを、まあ、ピロモに送り返したい理由は、オネシモをもはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟として、まあ、送り返し、まあ、永久にその主にある関係の恵みを楽しむためだったんですね。だからパウロは奴隷だったオネシモをピレモンのもとに、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、愛する兄弟として、まあ、送り返したかったんですね。そして彼らが永久に主にある関係の恵みを楽しんでほしかったんです、まあ、そういう思いがあったんですね。イエス様からいただいた、まあ、イエス様からいただく天の永遠の恵みによる、まあ、つまり神様との和解された関係と兄弟姉妹との和解された関係を今私たちはこの地上でも経験することができるんですね。そしてするように促したんですね、パウロは。まあ、そういうふうに私たちは教えられてきましたけれども、ちょっとピレモン の, あの状況を考えてみてください。どれほどパウロから新しく生まれた愛する兄弟オネシモの話を聞いても、ピレモンにとってはオネシモから受けた害、受けた傷、またはそこから来る痛みや苦しみはもう変わらない事実なんですね。オネシモは変わったとしても自分が受けた傷は変わらない。そして覚えていただきたいのは、ピレモンとオネシモの葛藤はただの、まあ、くじ喧嘩ではないんですよ。またただのミスコミュニケーションのような軽いものではないです。そのような、まあ、単純な人間関係のぎくしゃくではなかったんです。オネシムはピレモンの家から逃げ出してしまいました。奴隷が逃げ出す時っていうのは、よく主人のお金を奪ってそのお金で、まあ、逃げるんですよ。ですからかなりの大金だと思います。オネシムが逃げていなくなったことで、ピレモンが被ったものは、まあ、経済的に考えれば、まあ、時間のロス、経済的な被害、そして精神的になれば精神的な被害も受けたと思うんですね。だけどその当時は一番大きかった被害っていうのは、ピレモン一家に恥をかかせたっていうことなんですね。それはすごく、まあ、大きなダメージ、お金で解決できないかもしれません。多くの仲介者は何が起こったかについていろんな仮説を組みますが、まあ、最終的に何が起こったのか、私たちは全くわからないんです。しかし何がはっきり言うかっていうのは、ごめんね、いいよのような簡単な和解で片付けられない葛藤だとははっきりわかります。私たちも夫婦の間でも、親子の間でも、家族の間でも、教会の兄弟姉妹の中でも、そのような葛藤を感じる時があると思います。もしかしたら今そのような経験している方がおられるかもしれません。パオロがピレモンに和解を促した手紙には、まあ、他の手紙に書いてあるような牧会案件と比べると、実はピレモンに和解を促あと比べると、ピレモンと同じ元の間に起こったことについての、まあ、詳細はあまり書いてないんですね。コリントへの手紙よく読むと結構詳細満載なんですよね。でここでは何にも書いてない。オネシモが悪かったのか、ピレモンが悪かったのか、誰が悔い改めるべきなのか、どのように悔い改めればいいのかなどについて一切触れていません。ちょっと不思議ですね。そしてパオロはただただこういうふうに書くんです。もし彼があなたに何か損害を与えたか、負債を負っているなら、その請求は私にしてください。私パオロが自分の手で、私が償いますと書いています。その2節だけなんですね。パオロはピレモンに損害を自分の心に収めて早く許してあげなさいとは言わなかったん ですね。我慢しなさい、それは言わなかったんです。むしろパオロは罪深いオネシモの損害と負債を自分で儲け負って私が償いますと書いてあるんですね。1世紀のローマ帝国ではもうこれはもう社会的に考えられないことなんです。まあ、繰り返しになりますけれども、奴隷のオネシモは1世紀の感覚では何の権利もない生きている道具、命のない奴隷だったんです。その括弧に入っているのは私が言ったものではなく1世紀の人が言ったものです。パオロは自分の奴隷でもない、他人、ピレモンの役にも立たない、壊れている道具のために借金を返そうとしてるんですよ。壊れてる冷蔵庫の借金をじゃあ自分が命がけで払いますっていうのは考えられないですよね。私たちが そして19節には、パオロがどれほど真剣だったか、ここで書いてあるんですね。私たちが今手紙を書くときは、椅子に座って、机に向かいペンで紙に、スラスラと、文字を書いていきます。しかし1世紀の手紙は、紙ではなく、動物の皮に、文字を刻むこともあり、それして、それも、床に座ってやる作業なんですね。大変な作業でした。紙自体も高いしインクも非常に、書きにくかったらしいんですね。どちらにしても、かなり大変な仕事だったので、パオロが口頭で手紙の内容を言って、パオロの弟子、テモテが、内容を書いていくっていうそういうやり方が多かったんですね。ですからその手紙では、パオロとほにゃら、テモテっていうふうに書いてあるのはテモテが書いたっていうそういう意味も含まれています。ですからこの19節、私パオロが自分の手で私が償いますと書いていますという意味は、パオロがそれまでテモテに書かせていた手紙の内容を自分の手で書くによって、どれほど自分が真剣にその約束をしようとしているのか、ここでテモテちょっと待ってって言って、私ここは書きますっていう、それほど真剣だったんですよ。パオロは奴隷オネシモの罪を他人事として扱うことをせず、自分の責任として自分の兄弟のものだとしてそういうふうに受け入れたんですね。なぜならオネシムは自分の罪を悔い改めてイエス様により頼んで自分の家族になったからなんです。しかしピレモンがこれを読んだ時どんな気持ちだったでしょうか。うわーってなると思うんですよね。まずパオロが損害を否定せず全額出すという約束っていうのはある意味和解のために最もいい解決だと思うんですよね。パオロが私が償いますと言った時点でもうピレモン文句言えないですよね。もういくらですかって聞かれてるんですよ。でもちろんお金で解決できないことはありますが、パオロは限度なしで全ての負債を 私に請求してくださいって言ってるので、被害者ピレモンがどれほどの被害を受けたかに、焦点を当て計算しなければなりません。何時間だろうっていう。ですからもう文句言えないんです。神様は、会計用語を用いあ、そういうふうに、計算しなければならない、ね、神様は求められるか和解、償い、許しはもう感情的で抽象的な和解の仕方ではないんですよ。神様は会計用語を用いられてるんですよ。会計っていうのはもう数字ですよね。数字明確です。会計用語を用いながら私たちが人の罪によって受けたダメージを精密に計算し加害者に請求します。神様は罪の結果を無視せず正義を持って和解を促される、そういうお方なんです。そしてパオロの手紙はそれだけではなく、ピロモンに、この一言、これがもうすごいパンチだなと思ったんですけれども、こういうふうに一言付け加えます。あなたがあなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにします。 まあ、前に言いましたけど、まあ、皮肉なことに言わないことにしますと言っていますが、パリオラははっきりと言ってますよね。そのなんだろう、パンチですかね、ピロモンにも負債があるよっていうふうにはっきり言ってるんですよ。しかもピレモンの負債は奴隷オネシモの負債よりも大きい、そういうふうにはっきり言っちゃってるんですよ。どのような借りだったのでしょうか。まあ、パオロがピレモンを信仰に導き、パオロの働きによってピレモンは神様から罪の許し、体のよみがえり、永遠の命をいただくことはできたんです。パオロはピレモンに、神様の目にはオネシモの負債とイエス様が帳消しにしてくださった負債のどちらが大きく映っていると思いますか、そういうふうに正確に計算してみてください、感情ではなく数字で、そういうふうに説いているように聞こえます。神様は私たちが受けた害を忘れていませんが、神様は私たちがすでに受けた恵みもお忘れになりません。それゆえパオロは最終的にピレモンにこう促します。ですから、あなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるようにオネシモを迎えてくださいって、これもすごいことだなと。まあ、つまりパオロはただオネシモの負債を償っただけではなく、それ以上に自分のアイデンティティ、自分のステータス、自分の名誉、自分の義をオネシモに与え、オネシモを罪深い罪人として迎えるのではなく、使徒パオロとして迎えることをピレモンと、ピレモンが所属している教会にお願いしてるんですよ。これもすごいなと。しかも最後には、そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたの行為に預かりたいので、私の心を、まあ、言語を見ると私の心をキリストにあって安心させてくださいと促してるんですね。その言語では、その私の心を安心させてくださいと書いてあるのですが、12節では、オネシモはパオロの心そのものとであると主張してるんですよね。ですからパオロは、まあ、口は、まあ、あえてオネシモという名前を使わないで、私を愛するなら私の心、つまりオネシモ私の心を安心させてくださいっていうふうにお願いしてるんですよ。これは21世紀の私たちにとっても考えられないような話ですが、もう1世紀たちの人たちにとってはもうなおさらのことだと思っ、まあ、もうなおさらのことではないと思うんですね。これは違うって思ってるんですね。しかしイエス様の福音とは、それほどの人の価値観を変えるものなんですね。もちろん奴隷オネシモはパオロと主人ピレモンのやり取りを全部していました。オネシモはどんな気持ちだったと思いますか。さあピレモン、早く俺を許せ、俺を使徒のように迎えろって言ったと思いますか。そんなことないですよね。むしろこれほどまでにパオロがオネシモのために許しと和解を促したことで、オネシモも自分の罪深さを深く認め、主に対する感謝とピレモンに仕えていこうという意志がさらに深まったはずだと、まあ、カルバンは言っていました。つまり恵みによる和解を経験すればするほど、罪を正当化し増し加わされるのではなく、むしろさらに罪への深い悔い改めに導かれ、主に対する感謝、兄弟姉妹への愛が深まるということなんですね。まあ、今日の聖書箇所を確認して、私たちは何を学べるのでしょうか。まあ、パオロの和解の促し方によって、和解の仕方についてもいろいろテクニックとかやり方は学べると思いますが、最も覚えていただきたいことは、パオロはただ私たちの模範であったというだけではなく、奴隷オネシモと主人のピレモンにイエス様の福音を見える形で見せたということなんですね。見える形で見せた。 私たちがパオロがオネシモのためになしたことをすごいと思ってても、イエス様の方がすごいことを忘れないでください。イエス様はパオロと同じように私たちの負債を自分のものにしてくださり、私たちをご自分の体、私たちをご自分の心にしてくださいます。私たちは神様に敵対し、隣人に対して罪を犯し続けますが、神様はその罪を正確にきっちりと天の会計名簿に記されますと。1円も残さず、人から奪った時間、怒りや苦みを含んだ言葉によって人に与えた精神的なダメージ、愛を示すべき人々、主にある兄弟姉妹、親、伴侶、子供、友人、上司か先生、部下や後輩、その人々に愛を示さなかった回数かけるいくら、神様に感謝を示せなかった回数かけるいくら、すべての恵みを私たちに与えてくださった神様を愛さずに、他の偶像を拝んだり霊的に会員してしまった回数かけるいくら、神様から見れば私たちはただ逃げ出した奴隷ではなく、神様に敵対しクーデターを引き起こした裏切り者、何回も会員してしまった花嫁なんです。もちろん、まあ、支払いを遅れたらありますよね、あの利息これぐらいかかりますって、まあ、そういう明細書も出します。しかしイエス様はパオロ以上に私たちの負債を償ってくださいました。しかもご自分の手だけではなく、十字架上で捧げてくださったご自分の血、ご自分の名誉、ご自分の命をもって私たちの負債、過去の負債、今の負債、これからの負債を1円も残さず全額を支払ってくださったんです。十字架はあなたの負債の決済が完了したという領収書なんです。十字架はあなたの負債の決済が完了したという領収書なんです。しかしそれだけではありません。負債を返済しても、私たちの口座っていうのはまだ0円ですよね。借金があってもまだ0円ですよね。ですから会計の例えで言うと、私たちが教会に加わるとき、私たちが天国に入るとき、イエス様がご自分の相続分を私たちの口座に振り込んでくださいました。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと書いてあります。ですから教会に加わるとき、また天国に入るとき、教会の人たち、天国の御使いたちは私たちをありのままで受け入れるのではありません。実はそれよりもさらにいい話なんですよ。いや、私たちはイエス様の体の一部、イエス様の花嫁、イエス様と同じ義、同じキアスをいただいている長子として迎えられるんです。パオロの言葉で言うと、教会はイエス様の心のそのものだと言えます。パオロは他の手紙でこのように言います。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを来たんです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストにあって一つだからですと。ですからオネシモと同じように、私たちもキリストの義とキリストの清さを着たものなんですね。またイエス様はパオロと同じように私たちにこうおっしゃっています。もしその兄弟またはその姉妹があなたに何かを損害を与えたり負債を負わせているのいるなら、私その請求は私にしてくださいとイエス様がおっしゃってるんですね。私は十字架の上で私の命を持って、その兄弟その姉妹の代わりに全てを償います。ですからもし私のことをあなたの兄弟あなたの姉妹だと思うなら、私を受け入れるようにその兄弟その姉妹を受け入れてください。その兄弟その姉妹は 私の心そのものです。ですから私の心を安心させてください。同じようにイエス様はおっしゃっています。もしあなたがいやって許しませんよと言ったら、イエス様はどうおっしゃると思いますか。実はパウロが言ったあなた自身のことで私にもっと負債があることを言わないことをしますよりも、実はさらに厳しいことをおっしゃるんですよ。皆さんはイエス様の、許しの例え話を覚えてますよね。1万タラント、6000万デラニ、私の概算によると60億円の、負債を持っている者が、王に帳消しにされていたのに、100デラニ、100万円ぐらいですかね、つまり6000万デナリの 0.00016% の借りのある人、そういう人を許せない人についての例え話でした。王がこの話を聞いたときに、王は許しを与えなかった人に何を言いましたか。そこで主君は、彼を呼びつけていった。悪い家来、お前が私に懇願したから私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄士たちに引き渡した。あなた方はもうそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるの。イエス様はパウロよりも実は厳しいんです。もし誰かに負債の支払いを求めるのなら、私が十字架で支払った負債をあなたに請求しますよとおっしゃってるんです。なぜそのような厳しい言葉は私たちおっしゃるのでしょうか。十字架はあなたの負債の返済の領収書でもありますが、罪を犯した主にある兄弟姉妹の負債の返済の領収書でもあるんですよ。つまり口でイエス様の十字架を信じますと言ったとしても、人を許さないということは、分かりやすい形で十字架という領収書の存在を否定することなんです。他の人の罪を許さないという人は、イエス様の十字架の価値、6000万デナリと自分が受けた被害100デナリ、0.00016% が同じくらいの価値だと思って一人であり、自分は6000万デナリの許しをいただいているのもかかわらず、喜びも感謝も全く感じていないっていうふうに、分かるんですね。しかし私たちはイエス様の言葉やパオロの言葉を厳しく感じる必要は実はないんです。イエス様は私たちの罪の大きさや負債の重さを指摘することで、私たちの存在や私たちの愛を否定しておられるわけではないんです。イエス様はこうおっしゃいます。違う箇所で。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の人が、金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。で、彼らは返すことはできなかったので、金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやった。それでは2人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンが、より多くを帳消しにしてもらった方がだと思いますと答えると、イエス様は、あなたの判断は正しいと言われた。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。十字架の許しを心から信じているなら、その人は自分の罪の大きさを指摘されても、それを攻撃されたとは捉えません。それは借金を帳消しにしてくださったイエス様の愛をさらに深く理解する機会なんですよ。ありがとうございますって、それぐらいイエス様の愛大きかったんですかっていうふうに言えますよね。ピレモンやオネシモもそのように捉えました。それは次回の話です。ですから私たちも罪の大きさを指摘されても、自己弁護せず、イエス様の十字架に感謝しましょう。 そしてイエス様からいただいた許しの恵みを他の人々に積極的に分け与えることができますように、ぜひお祈りしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、パオロが分かりやすく私たちに福音を語ってくださったことを心から感謝します。私たちはオネシモでもあり、私たちはピレモンでもあります。神様、私たちはオネシモのようにいろんな罪を犯してしまって、いろんな人に害を与えてしまっています。返しきれない借金がありますけれども、神様、あなたが自分の血で、自分の手で、自分の命で私のために、私の負債を償ってくださったこと、心から感謝します。しかしどうか神様、ピレモンのように惜しげもなく人を許すことができるように、自分のプライド、自分の名誉を汚すことであっても、自分にも傷が与えられたとしても、いただいた恵みと比べると本当に小さいなと感じれるように、人を許すことができるように、どうか神様、私たちを作り変えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌の316番、御前に立つ時を賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。御前に立つ時、私の隣に取りなしを担う愛の大祭司、私の名前はその手に刻まれ、私を天から引き離すことは誰にもできない。試み激しく罪に誘う時、目を上げてみればそこに主の姿、罪なき主は死に、罪ある私は許され満たされ、ただ主を見上げる、ただ主を見上げる。子羊主イエスは常に義なる方、変わることのない恵みあるお方、その血で買われた私の魂、私の命はキリストのもとにかくまわれている。Thank you. それでは献金の時間を持ちたいと思います。ご用意のない方や初めての方は次の方にお回しください。感謝のお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなた様の皆を賛美いたします。今日もこの礼拝を通してあなた様が私たち一人一人に語りかけてくださいました。あなた様が私たちに与えてくださった恵みはどんなに大きいことでしょうか。私たちはその大きさをいつも忘れてしまい、自分の求めるものの大きさだけを主張してしまう、そういう本当に弱い情けないものであります。今日またはメッセージを通して私たちがいただいている本当のあなた様からいただいている恵みの大きさをまた知ることができました。覚えることができました。感謝いたします。どうぞその恵みを私たちがいつも忘れることなく、あなた様に本当に感謝を持って従っていくことができるように、またこの日々をお導きくださいますようにお願いいたします。今私たちがいただいている恵みのうちの一部をお返しいたしました。どうぞあなた様がこのお返ししたものを豊かに祝して大いに用いてくださいますように感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは報告の時間を持ちたいと思います。本日12時半から KMI 英語でのお昼の交わりを104号室で開催いたします。英語を使ってみたい方、聞きたい方、どなたでも歓迎します。お弁当は各自持参してください。アナウンスメント in English of KMI includes mistyping here. KMI English Lunch Fellowship will be held in not one, room 103 but in 104 here. 次の2番ですが、次の手術の13時からは教師会があります。103号室で開催いたします。導きと支えをお祈りください。それから5月28日、5月の最終週日曜ですが、教会創立の22周年の記念の礼拝を捧げます。神様の誠実を覚え、感謝し、将来に向けて考えましょう。礼拝後には祝会を予定しています。賛美やスライドショーの投影の予定があります。詳細は追ってお知らせいたします。またさまざまな賜物を分かち合って、大歓迎いたしますので、エントリーを希望する方、グループの方いらっしゃいましたら、堀江姉妹までお知らせください。場所はですね、集会室を今予定していますが、詳しいことはまた後ほどご連絡いたします。次は、今週の予定ですね、予定、それからセルグループ街道整備、この記載の通りでございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは取りなしの祈りの時間を
We'll be using Psalm 23 to lead us in our pastoral prayer.
お祈りします。主は私たちの羊飼い、私たちは乏しいことがありません。主は私たちを緑の牧場に伏させ憩いの御際に伴われます。神様、私たちはこの一節と二節の意味をもう少し今日理解できたと思います。天の緑の牧場、天の憩いの御際にはもちろん私たちのために永遠の命が与えられましたけれども、永遠の和解、永遠の平和、ただ一人で緑の牧場に伏さされるのではなく、完璧な神の民としてお互い愛し合い、その御国を楽しむことです。本当に私たちには乏しいことがないということを改めて私たちは覚えます。あなたは良い羊飼いです。羊同士の関係も取り扱ってくださる救い主であることを心から感謝します。ですから私たちは期待します。主が私たちの魂を生き返らせ、皆のゆえに私たちを義の道に導かれることを覚えます。神様、私たちはいつも自分勝手な道を歩んでしまいます。義の道ではなく、罪の道を選ぶときは私たちは自分たちの関係を壊してしまいます。そして葛藤があったとしても、私たちは自分の義、自分の被害、自分のことしか考えずに、神様の皆を聖なるものとされますようにといつも祈っているにもかかわらず、私たちはあなたの福音、あなたの恵みを明かしすることはできなく、どうか神様、私たちをお許しください。どうか私たちの夫婦関係、家族との関係、兄弟姉妹の関係、そして世界との関係が神様の福音を明かしするような歩み方になりますように、どうか神様、助けてください。たとえ私たちが死の影の谷を歩むとしても、私たちは災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私たちの慰めです。主よ、私たちはいつも死と向き合っています。自分の死、周りの人の、病気、傷、受けた被害、そして死っていうのはただただ身体的なものではなく、精神的な、霊的な死を私たちはいつも向き合っています。いつも恐れながら歩んでいますけれども、あなたが私たちと共におられます。あなたが私たちと共に十字架を背負ってくださり、私たちの負債をすべて償ってくださって、心から感謝いたします。どうか神様、あなたの鞭、あなたの杖を見て、いつも私たちは守られる、いつも私たちが正され、あなたのその喜びに至る道を、導いてくださることを覚えられるように、どうか神様、助けてください。しかし私たちはその平安をいただいたとしても、私たちはいつも敵に囲まれています。しかしその中でも、私の敵をよそに、あなたは私たちの前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。神様、私たちはいろんな試練を受けていますけれども、その戦いの中でいろんな交わりを与えてくださったことを心から感謝します。この礼拝っていうのは主の食卓でもあります。ケイヤマイヤ教会学校、いろんなセルがあることっていうのは、私たちが敵に囲まれたとしても私たちは祝っている、そういう証をする時でもあります。どうか神様、今月の祝会もそのような時でもありますように導いてください。しかし神様、私たちが死と向き合っている時、サタンと向き合っている時、 罪と向き合っているとき、自分の弱さと向き合っているときに、あなたの助けが必要です。ですからどうか神様、私たちの頭に御霊という香油を注いでください。そして必要であれば命を与えてください。癒しを与えてください。回復を与えてください。必要であれば物質的なもの、精神的な支えを与えてください。苦しんでいる兄弟姉妹も何人かいます。毎週祈祷課題で一人一人のために祈っていますけれども、どうか神様、一人一人のニーズを覚え、私たちの杯をあふれさせてください。しかし私たちが全てが与えられていなくても、まことに私たちの命の日の限り、慈しみと恵みが私たちを追ってくることを覚えます。和解できない関係があったとしても、主の前では私たちは住まい、私たちいつまでも和解できなかった人と、和解できなかった兄弟姉妹と、いつまでも主の前であなたを褒めたたえます。それを覚えて主の御名によってお祈りします。アーメン。
それでは正英祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
十字架上で全てを償ってくださったイエス様がこのように私たちを祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
ご着席ください。